はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第、59回になります。ちょっとまたね間が空いた感じになってるかもしれないですけども、3月に入って、最初のね収録ということで今日も元気に、始めていきたいと思います。はい、で今日はですね、多分どうだろうな、ちょっと私の中で絶対みんな知ってる野郎枠に入ってる方がゲストではあるんですけども、はい、まあ、ちょっとみんながどれくらい知ってるか正直実際のところはね、実際のところはちょっとわかんないんですけども、本日のゲストはですね、ライゾマティクスに、所属されてます、田中陽さんに、ゲストで来ていただきました。田中さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私の方が実はね結構前から隠れウォッチャーとしてずっと見てはいたんですけども、なかなか接点がないので、はい、なかなか接点がなくてね、ゲスト来てほしいなとは思ってたんですけど、なかなか声掛けできなくて、で、ついこの間ノーマライズ FM 聞いてますよ的なツイートに私がね、よかったら出てくださいみたいな、もう勢いで、リプライを送ったんですけど、やっと今回出ていただけるということになりましたので、はい、いろいろね、今日はお話聞いていけたらと思っておりますので、早速始めていきたいと思います。じゃあ田中さん、ちょっとまずは簡単に自己紹介からお願いできますでしょうか。
はい、はじめまして、田中陽と言います。よろしくお願いします。1985年の生まれで大阪出身なんですけど、今はライゾマティクスっていうところで、ビジュアルアーティスト、プログラマーとして働いてます。で、ライゾマには2014年に入社したので、2014年の3月入社なので、今ちょうどこの3月とかでちょうど10年っていう感じですね。で、やってることとしては、僕はもう一貫して衣装を作る、絵を作るっていうところで、で、それに付随するシステムとかもまあ自分で作りますよっていう、ソフトウェアのチームです。で、作るもの自体とかももう本当毎回バラバラで決まってなくて、なんかこれまでの内容とかだと、アーティストさんのライブだったりとか、MV とかの映像制作をやったりとか、Perfume さんとか、サカナクションさんとか、あとはそういうテレビ用の CG とか作ったりすることもありますし、あとファッションショーとかで、アンリアレイジさんとかの映像とかを作ったりとかもしてました。リアルタイムとかもプリレンダーとか、もうほんと何でも、やるっていう感じですね。あとはインスタレーションとかを、なんか美術館だったり商業施設とか、そういうところで常設展、企画展問わずの作品の企画制作っていうところやったりとか、あとスポーツプレゼンテーションっていう、要はそのスポーツイベントとかでの演出とかをやったりとかしていて、陸上競技の選手紹介前だったりとか、あとなんかバスケットコートのを全部 LED で埋めて、なんかすごい巨大な LED バスケコート作って、で、それの上で、コービー・ブライアントに、こう、センサーつけてもらって、で、人に追従するシステムで、コービーに絵をつけるみたいなこととか、やらせてもらったりとか、まあ、あとは、アイススケートとかの巨大なエリアをトラッキングしながら選手に追従するシステムとかビジュアル作ったりとか。あとは、舞台作品で、イレブンプレイさんっていう女性だけのダンサーチームさんがいて、で、よくそのイレブンさんとかとやらせてもらってるんですけど、そういうチームとかと、まあ、ダンサーさんと、なんか映像とか、そういうセンシングとか、そういうのを合わせて、まあ、その舞台芸術作品みたいなのを一緒に作るみたいなこともやります。あとは、僕がもともと大学が建築から入ったっていうのがあって、なんか建築衣装の、なんかそういうメディアファサードみたいなのを一緒にどう作っていくかみたいなことの企画とか制作とか、 そういうこともやったりっていうぐらい、なんかバラバラなんで。
いや、なんか
何やってるかって言われると。
すごいっすね。
ねそんな、そうですね。今話したのは、だから本当、ライズも入って10年ぐらいの間でやったことをポツポツとあげると、まあそんな感じって感じですかね。
いやー、すごい。なんかこれ本当に私の完全に個人のイメージなんですけど、まずそもそもライゾマティクスという、まあ、いろんなそのいくつかグループ会社もあって、結構大きな組織になっていると思うんですけど、ライゾマティクスがやられていることも結構多彩なイメージがあるし、その中でさらにその田中さんはもう何でもやってんなっていうイメージがあったんですけど、もうまさに今の話聞いても何屋さんなんだろうっていう感じですよね。
ね、マジで何屋さんなんだって感じですよ。うん、本当。そうですよね。なんか、そう、職種とかを、だから、言いづらいというか、何やってるのって言われたらね、そう、何やってんのって言われて、何やってるんでしょうね、母みたいな、いつも、ことを言っちゃうんですけど。
はい、
まあでも、まあ、一貫して、そのさっき言ってた絵を作るっていうところなので、まあ、見た目を、衣装を作るっていうところが、まあ、自分の、役割なので、まあだからビジュアルアーティストみたいな言い方をしてるんですけど。
はい、はい、はい。いや、でも、確かになんかこう、私はせいぜい X、まあ Twitter とか、あとはインスタとかですかね、まあたまに拝見したりして、やっぱり最終的にビジュアルというかグラフィックスを触ってらっしゃることが多いのかなっていうイメージだったんですけど、やっぱそこはまさにそういう感じなんですね。なんかその、まあもちろんインフラ的なものもやらなきゃいけなきゃやるんでしょうけど、一番楽しいところはやっぱこう絵が出てくるところというか、見た目の部分なんですかね。
そうですね。そうですね。まあ基本的にその、ね、どうしてもシステムとのつなぎ込みとかは結局自分で作ったりとか、それこそインスタレーションとかだったらね、全部そういうシーン管理だったりとか、まあそういうところのシステムとかも、そう、後で、そう、杉本さんと話したかったんですけど、そういう、だからそのレンダラーのところから、全部自分で一から作って、
はい、
で、まあ、それとそういうシーン管理、スケジュール管理とかと、プリレンダーとしての吐き出し、レンダラーの設定みたいなとか、まあ、そこら辺のシステムとかを、まるっと全部、自分の使いやすいように一から作るみたいなことをやってます。
はい、いや、すごいです。なんか、それって、なんかちょっと全然私学生時代のこととか拝見したことない感じでわかんないんですけど、その昔から結構やっぱりプログラマーとして、そういうなんかこうシステム設計みたいなところからやっていくのが結構最初から好きだったみたいな感じなんですか？
僕は全くでして、プログラマーになっ、ちゃんとプログラムをだから多分やり始めたのが、ライズマの一個前の会社ぐらいからなんで、学生時代とかは、なんかほんとずっと、僕バスケを小学校ぐらいからずっとやってて、バスケしかしてないんですよ、学生時代。はい、バスケしかマジでしてなくて、ほんとそう、大学に行きながら、なんか大学の勉強を真面目にしたことはなくって、
うんうん、
なので、全然その、真面目な学生でもなくって、そうですね、いつから。で、社会人になってから、それもなんか、ウェブデザイナーで一応入ったものの、ウェブのディレクターになってくださいって言われて、まあいいっすよって言ってウェブディレクターになったんだけど、うん、もうちょっと細かいこと自分で作るようになりたいなと思って、そこから転職、制作、ちっちゃい制作会社に転職して、なんかまあ独学で、フラッシュとかを書き、のアクションスクリプトとかを書き始めたみたいな。そこら辺がスタートですかね。
なるほど。じゃあ、まずウェブなんですね、一番最初は。
あ、そう、なんか大学の時に、その、なんだろう、美大とか芸大とかじゃなくて、普通に一般の総合みたいなところだったんですよ。で、そこの、なんか建築のコースに行ったんですけど、その、成績が悪すぎて、2年ぐらいで落ちて建築に進めなかったんですよ。で、建築に進めなくてどうしよっかなと思って隣のコース見たら情報コースっていうところがあって、で、その中に唯一メディアデザイン研究室っていう、なんかデザインってついてる研究室があって、 まあ、しゃあなしじゃあここでいいかみたいな、っていうので入って、そこからまあ、でも全くさっき言ったように勉強してないんで、で、一応だからデザイナーになりたいなっていう、なんとなくそれだけのあれで、
うんうん、
その就職活動とかはだから、広告代理店とかの、ああいうアートディレクター職とかっていうんですか、ああいうのとかデザイナー職とか、ああいうのとかを受けようと思って、受けようとするんですけど、ああいうのそもそも、あの、美大芸大じゃないと受けれないみたいな。もう積んでるやんと思って。もう初めから積んでるやんと思って、で、デザイナー職で、受けれたのが、もうウェブデザイナーしかなかったんですよ。
なるほど、なるほど。なるほど。
っていうだけです、本当に。もうグラフィックデザイナーとかは、そう、一般大からそもそも受けられへんやんってなって、まあじゃあ仕方ないからっていう感じで、ウェブのデザイナー、ウェブのディレクターに、なんか転がり込んだって感じです。
なんかすごい意外な感じするな。なんか今の感じ見てたら全然そんな雰囲気ないから、すごい意外な感じがするけど、なるほど。
そうですよね。
じゃあそれでまあウェブ業界に入ってきて、でまあなんかこう自分の中でもやりたいこととか出てきて、フラッシュとかに触れて、で、そのあたりからこうなんか、
そうですね。
まあクリエイターとか、あるいは表現寄りのこうことだったりとか、まあそういうものもいろいろやられてきたっていう感じなんですね、うんうん、順番的には。
そうですね。なんか、その、さっき言ったそのメディアデザイン研究室みたいなところで、何も作ってはないんですけど、まあでもなんか卒業制作になんか広告映像の真似事みたいな卒業制作みたいなのを勝手に作って出したりとか、まあなんかそういうことみたいなのはしてたんですけど、プログラムとかはマジ、ほんと一切書いてないし、っていう感じでしたね。
いや、意外だなぁ。なんか今、いやだって結構今って、いや私は結構田中さん見てるつもりだから、割とガチめの物理ベースレンダリングとか、ディファードレンダリングとか、研究的な感じでやられてるじゃないですか。で、その、スクショしたやつとか、こう、キャプチャーした動画とかを、ね、Facebook とかでも見たりとかして、うわ、ガチ勢だ、やべえ、とかって思って見てたけど、全然そんな感じじゃないんですね。
全然ですね。もうほんと、なんか、だからそれこそ、だから、皆さん、こう、社会人になってから、結局でもやっぱりじゃあ、やっぱりそういう学びたいことが出てきて、なんか、じゃあ、それこそ、その WebGL のそのスクール、杉本さんのところに行ったりとか、まあ、イヤマスに行ったりとか、多分みんなそういうふうに一回社会に出て、あ、もっとこういうところちゃんと勉強したいなっていうのが多分出て、そっから第2回目の学校に行くっていうのがなんか結構多いと思うんですけど、
はい。
なんか、割とだから僕もそんな感じで、それをなんか、でも、そんな、こう、お金ないなと思って。
はい。
そんな、学費とかねえなと思って。じゃあ、お金もらいながら勉強させてもらったらいいかなっていう、すごい甘い考えで、僕はずっと、社会人をやりながら、まあまあ、自分で勉強するっていう感じでした。
なるほどな。いや、でも、そうは言っても、ライゾも入って10年とかって聞くと、いや、すごいなって思っちゃいますけどね。
いや、まあ、そうですね。10年は長いですからね。そうですよね。
いや、だって、なんかこう、まあ、これはちょっとその、なんていうんですか、田中さんたちみたいに、こう、中の人たちは分かりにくいかもしれないですけど、外から見てると、やっぱり、案件もでっかいじゃないですか、どうしてもその名前が、大きいクライアントが多いし。
そうですね。
それこそ、なんていうんだろう、日本中の、一般の、そのウェブ業界とかそういうこう狭い業界ではなくて、一般の方たちが見るようなコンテンツとかを普通に作ってらっしゃるから、なんか、なんていうんですか、もう雲の上感がすごい。
いやいやいや、別に、全然そんなことないですよ。いや、なんか普通の制作会社で。
触れちゃいけないもののような気がしてしまって。いや、でも実際は多分こう、お話ししててもそうなんですけど、うん、実際はまあ当たり前ですけど、人と人だし、そんななんかね、紙っぽい、なんかそういうオーラがあるとか、そういうわけじゃないですけど。
全然ですよ。
でもやっぱなんか普段やられてることとか見てるとなんかすげえこう思ってしまって、なかなかね、その出てくださいが言い出せないまま私も長い時を過ごしてしまったんですけど。
いやいや、 さっきもね、ちょっとチラッと話してたんですけど、その杉本さんに補足されてる感はすごいあって。
はいはい。いや、私結構見てますし、なんなら、娘が水玉に飛び込んでいくのなんなみたいな、ああいう、なんていうさ、ああいうツイートの方が結構見てますね、
そうそうそう
私は。
そうですよね、そうですよね。そう、なんかああいう、クソどうでもいい、なんか、しょうもないツイートとかを、なんか割と、杉本さんとかがいいねしてくれるから、
はい、
あ、補足はされてるなっていうのだけはずっと、僕とかはもちろんそう、杉本さんのその WebGL のああいうサイトとかをね、何回も見てるから、こっちはもう重々承知してるんですけど、うんうん、僕とかはね、そんな WebGL でなんか作ったみたいなこととかもないから、なんで、そう、杉本さんに補足されてるんだみたいなのはずっと思ってて、なんで知ってたんですか？
いや、なんかその話、こう、ショーノートに書いてくれたじゃないですか。で、それ見て、いや、そう言われてみたら何だったんだろうって結構ちょっと考えてみたんですよ。はいはい、で、田中さんのそのポートフォリオ的なウェブサイトを見に行ったりとかして、うんうん、その過去の事例も載せてくれてるじゃないですか、結構昔のやつも。
はいはいはいはい、
それずっと見ていって、ね、どこまで見たことあるかなと思って、ずっと遡っていったんですよ。そしたら、一番最初に記憶にあったやつは、キネクト、
はいはい、
キャニエッジでこうポリゴン化したやつみたいなのあったじゃないですか。あれを多分見てるんで、そう考えると、相当昔から知ってんなっていうことになるんですよね。
そうですね。
だから、多分なんですけど、私は結構その WebGL、GLSL みたいなキーワードでフィルターされたツイッターを見てるんですけど、多分 GLSL だと思うんですよ。田中さんがなんか GLSL でこういうことやったよ、みたいな。やつをツイートしてたのを多分見て、だと思いますね、多分。
面白いですね。どこまで知ってるか。
どこまで知ってるか。そう、遡ってみたんですよ。うん、だから多分それより前になると多分、その前職の頃とかのやつになっちゃうのかもしれないですけど、
うんうん、
多分ライゾマ入られたぐらいの頃らへんなのかな。なんかそのぐらいから多分、やんわり私は、ずっと知ってる感じがしますね。
キネクトで 3D のなんか自分ポリゴンにするみたいなやつは、それこそなんか一個前の前職の会社で、ウェブ制作の会社、ウェブの会社で、大阪にある ADCC 塊っていう会社があって、はい、前そこの東京支社にいたんですけど、そこの時の仕事でやったやつをもうちょっとこう、自分で発展させてっていう感じで作ったやつなんですよね。いや、懐かしい。
いや、俺、個人的には箱庭が一番好きっすね。
あー、うん、マジっすか？ありがとうございます。
あれはもう、めちゃくちゃいいなと思って見てましたね。
箱庭とかマジで全然何のこう、誰からもレスポンスなくて、個人的には、僕も割と、はい、すごい好きなんですよ。で、好きだな、いいなと思って。で、なんかこういうのとかを、ああいうフレームドとかに入れて、ずっと流しとくだけみたいな、なんかそういうのがいいなと思って作ってたんですけど、一切何にもこう、まあ、まあ、そうだよね、みたいな。うん、
いや、まあ、俺、なんならちょっと変えないかなと思いましたもんね、見たとき。本当に。
いやー、うん、本当、なんか、そう言っていただけるんだったら、マジ、ちゃんと作ろうかな。
なんか、最近私も自分でこう、なんか、やっとなんか自分で、こう、写真みたいなこととかやり始めて、
うんうんうん、
こう、自分が表現する側に立て始めてるなっていう実感をなんか最近、こう、持ってるんですけど、
うんうん、
周りから何の反応もないと、悲しいっすよね。
ね、そうですよね。いや、なんか本当に、ね、なんかよく言う話で、なんか、その、批判とかもあった方がいいっていう、ね、なんか、いい、だから悪いっていう意見も、ね、何も言われないよりかは、はるかにそっちの方がいいみたいなのは、本当その通りだな、と。
いや、本当っすよね。いや、本当に最近、そう思います。ね、だからなんか、まあ、せめていいねするとかは、まあ、昔からやってるはいるんですけど、 いいものはいいって言った方がいいし、伝えた方がいいなって。
ね、いや、ほんと、ほんとそうですよね。
思いますね。
いや、
いやなるほど。いや、でも、なんか、ちょっと私の中で田中さんのイメージは、まあさっきも言ったように結構バキバキの、そのプログラマーとしてエリート界を進んできた方なのかなって思ってたんですけど。
全然、
底辺です。全然そんなんじゃなくてなんか、じゃあ結構もう興味が出たらそこで勉強 してみるみたいな感じなんですか、それって。
そうです、そうです。もう都度、なんか、プログラムとかコードとかは全然興味なくって、なんか、やりたいことベースなんですよね。なんか、これをやりたい、これを作りたいみたいなのが先にあって、で、それを作るために、あ、これを勉強しないといけないんだ、みたいな。っていうので、そう、だからモチベーション、そういう作りたいモチベーションだけで作るっていう人間ですね。
なるほど。じゃあまあ、でもそれって結構、いや、これ、ちょっともしかしたら違う話なのかもしれないんですけど、その、卵が先か鶏が先かじゃないですけど、結構技術のことって、ある程度技術のこと分かってないとよしあし分かんないっていうか、例えばこうなんかめちゃくちゃかっこいいインスタレーション見た、でもそこで使われてる技術が何なのかって見ただけじゃ想像できないっていう時に、まあ技術力がもともとあれば、あ、あれを使ってるなとかって見て想像できると思うんですけど、全然できない、技術力がもしなかったら全然理解できないみたいなこともあるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、そこはなんかこうググって探っていくんですか、一生懸命。
そうですね。なんか全くその技術力、それこそそのさっきちらっと話した自作でレンダラー作ってたみたいな話とかって全く門外観なんで、全くその本当にゲーム畑とかも一切行ったことないので、そこら辺とか本当に何もわからなくて、なんかそれこそアンビエントオクルージョン、なんか4年ぐらいかけて何回もやって、なんかこれ多分杉本さんもなんかちらっと同じようなこと言ってたんですけど、
はいはい、
一回やってみて、
はい、
全くわからんと
思
って、ね、一回戻るんですよこれはダメだと思って逃げるんですよ一回、
はいはいはい、
でもまた数ヶ月後とかにちょっといろんなことを勉強して回ってきて、これもういけるんじゃねと思ってもう一回試すんですよ、
はいはいはい、
全然わからんみたいなそうですね。アンビエントクルージョンのところマジ4年ぐらい回ってました。
いやーわかる、めっちゃわかりますいや、アンビエントクルージョンマジで俺も初めてその概念を知った時に、へえそんなあるんだすげーと思ったけど、その当時の参考サイトとかこう書いてあること読んでみて、いやー1ミリもわかんねえわ
ね、いやもうそう、なんかそのサンプリングの方式とかちゃんとこう図で書いてあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そもそもそのサンプリングがなぜ必要なのかとかが分かってないから、
うん、分かるわ、
そのサンプリング方式でね、アンビエントグルージョンの種類がいっぱいあってとか、もうそれとかが全く分からずに、でも分からないのにそれをずっとこう読み続けて、もうなんか、だから無限に同じところ回ってましたね。
いやーでもなんかわかります。本当に私もそんな感じです。だから一回わかんなくても、なんか多分自分でも認識できないんだけど、1% か 2% ぐらいはうっすら多分積もってて、それ10周ぐらいやると、言うて 10%、20% ぐらいになるんですよね、多分。それでだんだんなんかちょっと、あ、なんかちょっとこういうことなのかもしんねえわって思い始めたりして、わかります。その何年もかけて理解していく感覚、すごいわかります。
ね、なんかそう。で、そういうのとかが、こう、回り回って、だからその、計算方式としては、ありえないやり方とかを勝手に作り出すんですよ。だからその、アンビエントクルージョンのこう、定石というか、公式がいくつかあって、こういう、そのサンプリングの方式とかがあって、みたいな。で、正しくない方式で、面白い絵ができたら、それはそれで自分の中で、あ、こっちありありと思って、それをなんか一つエフェクトとして使うみたいなこととかは、なんか結構やってて。
うんうんうん。
なんかそういう使い方してましたね。
いやーすごいなー。でもなんかその、そこまで掘っ ってみるっていうのもなんか一つ特徴というか、こうなんかすごいやりたいことがこうありますよ。で、それ実現するためにはこういうもの必要ですよ。で、なんかこう表面さらって、それっぽくなったら OK って納得できちゃう部分は誰しもあると思うんですけど、なんか結構田中さんそっからさらにこう基礎を掘り下げていくような感じのイメージがあるんですけど。
そうですね。なんかめちゃくちゃしつこいんだと思います。
なるほど。
なんかその、めちゃくちゃ諦めが悪い。んですよ。
はい。
なんか、そう、なんかこういう、何の話しようかな、みたいな。で、そう、多分そう、めちゃくちゃ諦めが悪いみたいな話、僕個人としてはすごい自分に思ってて、で、なんか、センター試験とか、なんかちゃんと時間を守って、問題をこう解いていかないと最後、足りなくなって、終わんないじゃないですか。ああいうのとかって、僕、あれ、できたことなくて。
なるほど。
クリアしないと絶対次行きたくないみたいな。
はいはい、
そう。それで、だから何としてでもクリアしてって、最後の一問できないみたいな、とかが、毎回だったんで、なんか、多分そういう性格なんだと思います。
なるほどな。いや、それ、そっか、いや、それ多分、なかなかこう、そういう性質ってこう、身につけようとして身につくもんじゃないから、いや、まあちょっと羨ましい気もするし、なんか結構私もそういうタイプだったりするから。まあでも一回諦められるは諦められるんですよね、その瞬間は。まあいや、もうわかんねえからいやって一瞬は諦められるんですけど、またなんか戻ってきちゃうんですよね。だからそこが諦めが悪いんでしょうね。
そうですね。で、なんかその一回のチャレンジが、だいたい48時間ぐらい続くんですよ。
はい、はい。
なんか、ほぼほぼ、なんか、寝ても、起きてもずーっと48時間それだけ絶対やるみたいな。
はい、
別に決まってるわけじゃないんですけど、自分の集中力が多分そこぐらいが限界で。で、48時間ぐらいやって、マジでどうにもならなかったら、サジ投げるみたいな。一回離れようみたいな。こんな感じでしたね。
いやー、でもすごいなー。でもそれ、いや、でもレンダラー自分で作ってみようとかっていう発想を持たないと思いますよ、普通の人は。なかなか。
ね。なんか、それもだから、うん、その、さっきのなんか、これを作ってみたい駆動だったんですよね。なんか、それは何みたいな、アンリアルエンジンかな？アンリアルエンジンかなんかの、フォグかなんかが、グローバルイルミネーションとフォグのなんか、スクリーンキャプチャーが一枚パッとあって、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。
はい、
で、
はいはい、
うわ、作りたと思って、で、なんかそれを、まあじゃあでも今自分が使ってんのって OF だし、Open Frameworks っていうその C++ と OpenGL のフレームワークのライブラリがあるんですけど、まあなんかそう、まあ簡単なそういう、ポリゴンだったりとか、色付けみたいなのはデフォルト機能でできるんですけど、まあなんかああいう本当ゲームエンジンのレンダリングみたいなことをやろうと思うと、まあ本当自作でレンダラー1からちゃんと組んでやらないといけないよね、みたいなところ、まあだからそのフォワードレンダリングとかディファードレンダリングみたいなのがまああって、そこのまあだからディファードレンダリングのところをちゃんと実装して自分でやらないといけないよね、みたいなのがあって、で、だからそうですね。アンリアルエンジン見てかっこいいと思って作り始めたってのが。
いや、でもやっぱすごいな、なんか。いや、なかなかそうはなんないと思うけどな。いや、すごいと思いますよ。自分で作っちゃうっていう。
アンリアルエンジン使ったらええやんって思いますもんね。本当にそう思います。
まあでもそう、やっぱそうやってやってみると発見もやっぱありますよね。自分でやってみると。
そうですね。なんか、そこの引き出しがなんかいっぱい増えていくのが楽しいというか、なんか、今、あんまりもう、この1年ぐらい OF 使ってなくって、最近 Web、それこそ WebGL とか、もう使い始めてるって感じなんですけど、なんかそっちで使ったのって、まあ、ほぼほぼもう OpenGL も WebGL も一緒やんけ、みたいな話で、フレームワークが OF から、まあ、3JS に変わるみたいなところはあっても、シェーダーの書き方とか基本的に別に、ね、変わんないですし。
そう
です
ね。
そう、やること自体はまあ別にそんな、って感じなんで。まあだからそういうのはね、なんか、掘っていくのはなんか無駄になってないかなと思いますけどね。
いやー、すごいわ。でもだから、多分そういうことを繰り返してきたから、なんかその、 今回じゃあ舞台でこういう演出やりたいねみたいになった時に、あれとあれとあれ組み合わせたらこうなるなみたいなの結構道筋立ったりしやすいですもんね、多分引き
継ぎ。そうですね。なんかそういうのとかは基本なんかずーっとこう遊びで作り続けてる引き出しの中から、じゃあこれとこれ使ったらすぐできるよねみたいな状態にしとかないと、なんか間に合わんみたいな。
そ
もそも、そもそも自分にそう引き出しないと、この納期で作れへんやんみたいなのが、なんか根底に、今はもう最近あんまりそういう案件やってないんですけど、なんか昔はなんかそういう、それこそ5年前とかは、そういうことを思いながら、まあ遊び半分、仕事半分って感じでやってました。
うん、いや、なんか実際はどうなんですか、その案件としてプログラム書かなきゃいけない時にチャレンジしちゃうのか、それともあくまでも研究は研究としてやるのか、どういう感じなんですか、そこって。
ああ、でもありますよ。全然あの案件中にやっぱり思いついちゃうみたいなのがあるので、でも、思いついちゃうとその、見れるまで作っちゃうので、
はい、
スケジュールが スケジュールが破綻するんですよね。なんか結局思いついちゃうとそれをどうしても一回は見てみたいと、自分の中で使う使わないは置いといて、でそれを結局実装してると、まあなんかそういう無茶苦茶な働き方の時間になってみたいな。
なるほど。
全然人に勧めれない働き方になるっていう。
まあそうっすよね。まあウェブの現場も結構パツパツになることはよくあるのかな、という業界かなと思いますけど。いや、ほんと結構、これ多分こっちの方向進んでったら面白いものが生まれる可能性あるけど、本当にこっち行っちゃって大丈夫なんかな、みたいなことを感じるとき私もあるし。なんか、自分が一回やったことあることだったら、いや、3日ぐらいあればできんな、とかってこう、逆算できるんですけど、やったことないことだと、いや、3日でこれ本当に形になるんかな、みたいな。
そうですよね。
時とかあって。
そうですよね。そう、なんかもう、だから一回書いたクラスがあればね、すげえ話早いけどっていう。い
や、あるよな。やっぱそういう。
まあ、そうそう、そこは多分一緒だと思います。その、なんか演出作るというか、ね、機能を作ったりとかでもそうですし。
確かに、そういうところは同じかもしれないですね。
うん、うん、一緒っすね。
いやー、なんか、本当に、なんていうか、私、本当想像できない、なんかこう、自分が全く関わったことない業界だから。
はいはいはい。
全然想像できないけどな。でも、なんかどうなんですか？日々の仕事はやっぱり楽しくやりたいこと結構やれてるようなイメージなんですかね？
そうですね。なんか、なんだろう。もうなんか本当に放置というか。
はい。
放置。多分僕が今何を作ってるかみたいなの特に誰も把握してないみたいな。
ああ、なるほど。
あの、案件で一緒の人はもちろん、把握はしてるんですけど、
はい、
それ以外の人らは、僕が今何作って何興味あってみたいなのとかは多分誰も何も知らないみたいな。なんか、僕個人としてはだから、うん、あの、精神衛生上すごく、よく、楽に働いてますけど。
あ、でもそこはやっぱ信頼もあって任せてくれてるっていう部分もあってのことじゃないですか。
そうだといいですね。そうだといいです。まあまあね、あの、まあまあ10年経ったからいいかなって思ってますけど。
いやー、なんか、いや、そうですね。まあ、私あの、本当直近の案件だとあの、去年の桜ステージでしたっけ、渋谷でやってた。あれとかもめちゃくちゃいいなと思ったんですけど、その、田中さんが、ブログに結構後ろ回りの、その、なんか足回りの話とか書いてくれてたじゃないですか。
そうですね。
で、あれ見てて、おい、これ、全部ウェブじゃんと思って、マジでびっくりしましたね。
そうなんですよ。そうなんですよ。僕、ちょっと、これは WebGL 総本山乗れるんじゃないかって僕の中でめちゃくちゃ期待してたんですよ。でもやっぱり乗れなくって。
いや、だってどう乗せたらいいかわかんないっす、あれ。どう紹介したらいいかわかんない。
僕今まで WebGL 総本山、これは乗るやろみたいなのが、はい、 桜ヶ丘の今回のやつ含めて3回ぐらいあったんですよ。で、
はいはいはい、
で僕今まで1回も乗れてなくって、それがその自分の中ですごい今度こそはみたいなのがあって。
いやだってあれどう紹介していいかわかんないです。なんかいやもうそこは田中さんのブログ読んでくれになんかなっちゃうなっていう感じもあって、
そうですよね。
いやでも本当にびっくりした、本当にあれは。
なんかインスタレーションとかだからね、なんかそのソースコードを見てみるみたいなこともできないしね、なんかなかなかまあむず、まあむずいよなと思いながら。
いやでもあれ本当にあの、もしこれ聞いてる人たち、ウェブの界隈の人たちだったら、あの、ショーノートにリンク貼っとくんで見てほしいんですけど、もうガチガチのウェブですからね、あれ。
ガチガチのウェブです。ガチガチのウェブですね。
いや、本当にそう、エレクトロンが一応フロントにいて、そこに、こう映像出してるみたいな感じなんですかね。
そうですね。もう、だから、エレクトロンはただ単にもうウェブキットの表示するだけ。あ、あれ中にそっか、クロミウムが入ってるか。クロミウムもだから、開いて、特定の位置、特定のウィンドウの位置にこのサイズで表示しなさいっていうことをやってるだけなので、まあ本当にもうガチガチのウェブサイトです。
いや、あれ本当、すごいと思っちゃいました。あれ見たとき。なんかその、なんかその読んでてめっちゃ思ったんですけど、やっぱ、
うん、
もうウェブってこういうものに全然、耐えうるテクノロジーになっちゃってるんだなって改めて感じましたね、うん。昔だったら絶対 OF だと思うんですよ、ああいうのって。まあもしくはタッチデザイナーだったりとか、なんかしらそういうものを使って作るイメージだったんですけど、もうウェブでこんなことまでできちゃうんだなって思っちゃいましたね。
ね、なんかその、基本だから僕今も多分リアルタイムでなんか綺麗な映像を大きく出してとか、多分、なんだろう。そういうプリレンダーで映像出してって言われたら、多分今でも、まあ、OF が多分使い慣れてるからっていう理由で、OF でやると思うんですけど、なんか、OF でまあ、やるのはやるで、全然そういう自作のレンダラーとかを突き詰めていくみたいなのは、まあ、趣味は趣味として、まあ、仕事にもなるし、別にいいかと思って。まあ、でもそれはそれとして、なんかそういう、まあ、ブログとかにもちょっと書いたんですけど、なんかそういう更新性であったりとか、その、ずっと常設点として回していくときに、なんか OS のアップデートとかでなんかこけるとか、なんかそのコンテンツのアップデートがしづらいとか、なんか複数台とかに一斉にこうインストールするのとかにちょっとこう手間がかかるとか、そのセットアップに手間がかかるみたいなところとかを、なんかそのウェブの技術使うだけでめちゃくちゃみんな当たり前にやってることじゃないですか。サーバーを読みに行って、みたいな、うん、はい。で、それを、そのサーバーを僕は今回ローカルに置いて、みんなローカルのサーバーを読みに行って、コンテンツを出し分けて表示するみたいなシステムなんですけど、なんかそういうシステムとかって、こういう、ウェブのそういう特徴とかはこういうシステムにすごい合うよなと思って、昔その大阪の大丸心斎橋のところで、そういうウェブアプリベースでインスタレーションというか、サイネージみたいな、インスタレーションですね。
はい。
みたいなのを作ったことがあって、で、それがまあ一応ベースとして、その時にまあ作った技術のもうちょっと発展版というか、って感じだったんですけど。
いや、あれ、もう、いや、本当に感動しました、あれ。あの、本当に。いや、まず最初に見たのは動画だったんですよ。うんうん、最初に見たのは。
はいはいはい。あの、なんかかっこよくまとめてくれたプロデューサーの方が。は
い
は
い、めちゃくちゃかっこいい映像があって。うんうん、いや、これ、いやーすげーなーと思って。で、なんかブログの、こう書きましたみたいなツイートを見て、読んでみたら、中身ウェブなんだと思って。二度びっくりみたいな。
ね。ウェブでやるこれみたいな。
まあでも、私はなんかその合理性がわかるというか、
うんうんうん、
なんかウェブだからこその利便性ってやっぱあるなって私は思うけど、
うんうん、
ね、なかなか、いや、本当にびっくりしたなぁ。
そうですね。だからそう、OF で、OF とか MaxMSP っていうのとかを使って普段やってたことを、まあ今回、じゃあ、ウェブ、僕今回ビューナクスト使って、 で、まあ、ニトロサーバー立てて、で、Node.js で、まあ、そこら辺管理しつつ、エレクトロンで表示して、で、まあ、OSC の管理に MaxMSP まだ一緒に使って、みたいなやり方をしてたんですけど、そう、なんか普段やってたことを Web ベースに置き換えたら、まあ、こうなるよねっていうのを、
はい、はい。
やった感じですかね。
いや、でもまあ、確かに Node.js さえ動いちゃったら何でもできちゃう感あるから、ね、Web ソケットとかあればもう、通信もし放題だし、やりたい放題
ですよね。そうですね。そうなんですよ。まあ、もう別にだからアプリ間同士で WebSocket をつなぎ、ソフトの方で WebSocket をつながってるし、で、そのアプリの中の、要は Web のコンテンツが落ちても、アプリ間のところで OSC つながってるみたいな。まあなんかそういうなんか二重構造にして、みたいなとかをいろいろやってましたね。
いやーなんか、ああいうのは、もう結構今回は最初からウェブで行っちゃおうみたいなのはなんか勢いで決めた感じだったんですかあれは。
これは、そういうその、なんだろう、ウェブベースでなんかそういうサイネージというかインスタレーションみたいなのとかを、そのさっき言ってた OF で全部自作でプリレンダーもリアルタイムも全部できるシステムを作ったって言ってたじゃないですか。なんか、それと一緒で、なんか僕が今度からそういうインスタレーションとか作るときはもう全部、なんかこういうウェブベースで作るシステムにしたいなと思って、なんかそれを遊びでずっと半年くらい作ってたんですよ。
はいはい。
で、なんかそういうの作って、こういうの作りましたよ、みたいなのとかをプロデューサーとかに言ってて、で、じゃあ、で、こういう案件あるよって言われたんで、あ、じゃあ、アップデートして使います、みたいな感じで。まあだから先に、なんか作ってたんですよね、もう。
なるほど。なるほど。じゃあ、たまたままあ、タイミングよくマッチする案件だったからっていうところもあって。
そうですね。なんかまあ、こういうのを、こういうのをウェブベースでやりたいっすっていうのを先に言ってたんで、で、それにこう、案件合わせてもらった感じですね。こういう、ちょうどいいのがあるよって。
なるほど。いや、ほんとすごいな、うん、なんか。いや、ほんとすごいっすね。なんか、うまく、言葉にできないけど。
別にすごくはないっすけど、すごくはないっすけど、まあ、でも、なんか面白い次のおもちゃを見つけたって感じですかね。
はいはいはい、
個人的には。
いやだからなんかこう、まあ感覚はわかるですよ。なんかこう、あこれ。多分自分に合ってるなとか、ここ突き詰めていくと面白そうだなって感じる瞬間みたいなのは私もあるんですけど、それをあっちでもこっちでも同時にできちゃうところがやっぱ。
いやいや、いや、多分同時にはできないです。なんか、なんで、これ作り始めたのが多分2年前ぐらいとかなんですけど、なんかこの、だから1年とか2年とかは、あんまり逆にその OF のじゃあレンダラーみたいなところとかは、もうあんまり作れなくて、なってて、
うんうんうん、
まあだから本当にもう一個のことしか僕できなくて、
そっか、まあだから時系列をギュってやってるからなんかいろいろやってるように見えるけど、実際は瞬間瞬間は一個ずつやってるみたいな、
そうそう、もう全然、
ね、
僕同時案件とか全然できないタイプなんで、
なるほど、なるほどな、なるほど、いやでもそうですね、なんかそのプログラマーっぽいエンジニアっぽいところも持ちつつ。でも多分一番その田中さんの中で大きいのってどっちかっていうと、その先ほどから衣装っていう言い方してますけど、そのビジュアルを作っていくっていうところだと思うんですけど、そこはなんかどういう出発点なんですか。その結構昔からやっぱりそういう、例えば絵を描くことが好きだったとか、
なんかそうですね、全然絵描くとかももちろん好きで、まあだからああいう図画工作が好きみたいな、いわゆる、でも、ずっとバスケ部なんで、
はい、
そういう別に文化部っていうわけでもなくって、で、なんか、さっきその言ってた、メディアデザイン研究室みたいなところで、なんか初めて、速攻のタイミングでユニクロックってあったの覚えてます？
ユニクロック。
なんかダンサー、女の子のダンサーさんが、もうユニクロの服着て、
はいはい、
ずっとコンテンポラリーダンスを踊り続けてるだけの、
はい、
ユニクロの時計の、なんかブログパーツとか、
ああ。
もしかしたら、
なるほど。
そう、杉本さん、はい、杉本さんとかが、そういう、だから、ウェブの業界に入る前の、
はいはいはい。
話かもしれないですね。だから、広告とかで結構、なんか、当時、有名で、なんかそういう、ユニクロックとかを、ずっとなんか研究室で、なんか夜通しぼーっと見てたんですよ。
はい、
なんか、本当に女の子がずーっと踊り続けて、
はい、
で、1秒のクロックオンで、モーショングラフィックが入りながら、女の子が5秒間隔で、1秒のこう動きのダンスをしていくっていうだけの、で、それだけをずーっと流し続けてるだけの、あれなんですけど、なんかそれとかを、そういうのとかをずーっと見てて、で、なんか、時間軸のない、尺のない映像の世界みたいなのとかを、すごいその時に好きになって、
ああ、なるほど。
で、そう、なんかそう、それまでだから CM とかだったら15秒、30秒っていう尺があって、なんかその映画とかだったらまあ2時間とかそういう尺があって、その尺の中にどういう風に起承転結入れるかとかそういうことを考えると思うんですけど、なんかそれ、ユニクロックとかを見たときに、あ、尺のない世界がすごいいいなと思って、
うんうん、
尺のない映像表現みたいな世界がすごいそこから好きになって、で、だからそれきっかけで社会人になってから、あ、じゃあそのプログラムとかで映像を作れば、尺、時間尺っていう概念がなくなるよね、みたいなのがきっかけで、なんかそう作り始めたみたいな感じ。
ええー、面白いな。なるほど、うんうん。なるほど。いや、尺ありきの映像とそうじゃないものっていう、そういう分け方したことなかったっすけど。
なるほど。それをなんか、そう、それをなんか学生の時に、なんかそう、ユニクロックずっとぼーっと見ながら思って、そう、あの、そのつながりで、だから、スクリーンセーバーがアホほど好きなんですよ。
ああ、なるほど。いや、わかった気がする、なんか。なんとなく。
そう、ね、つながったでしょ。その、じゃあ、あの、中村優吾さんの、ああいうドロップスみたいな、ああいうのとか、
はいはいはい、
ああいうの全部スクリーンセーバーとかに、だから、要は、あれが作りたい、ああいうスクリーンセーバーの、時間軸のない表現がずっと作りたいっていうのが、もう、はじめのモチベーションで、それはもう今もだからずっと変わってないですね。スクリーンセーバーが作りたいだけの人間です。
それはちょっと暴論だと思いますけど。いや、でもなんかすげえ言いたいこと分かりました。うん。確かに。そうっすね。やっぱなんかその、章立てだったり、ストーリー仕立てだったり、まあ尺がある、ね、映像の中には当然そういうものがあって、起承転結があって。でもそうじゃない、映像とかそうじゃない表現ってありますもんね、確かに。
うん。そうっすね。なんか、だからそう、音とかだったら、まあそういうバックグラウンドミュージックみたいな、まあ心地よく、ほんと環境音として流れるみたいな、アンビエントドローンみたいな、だからそういう分野の映像というか、みたいなのが、個人的にはすごい好きで。
なるほど。
これ、誰も覚えてないかもしれないんですけど、なんか、日産が、日産がスクリーンセーバー出してて、それを、グルービジョンズがやってるスクリーンセーバーがあって、
はい。
俯瞰映像でずーっと日産の車が、あのグルービのあの 2D タッチのイラストでずーっと走り続けてるのを、俯瞰映像でずーっと追いかけ続けるだけのスクリーンセーバーがあるんですけど、
はい。
そういうのとか、だからそういう、このスクリーンセーバー超いいよねみたいなのとかをめっちゃ持ってて、
はい、
でデータとして、
データとして、
そうそう、あと DVD とかにして、
DVD とかにして、
そうそう、そういうのとかをこう取りためてデータとして持ってるみたいな、そんなんとこうすげえなんかそういうのとかはなんか大学の時にやってましたね、なんか好きで。
なるほど。なんかでも、いや、いろんなもん繋がったような気が しました。なんか。いや、その話知ってた上で、その田中さんのポートフォリオの過去作見てったら、ああ、なるほどねっていう感じですよね、多分。
そうです。まさにで、多分そのポートフォリオの多分一番初めとか僕、あの、スクリーンセーバーなんですよね。
はいはい。
そう、
確かに。そうだ。
そう、スクリーンセーバーから作り始めてるんですよ。なんかその。
なるほど。いや、すげえな。なるほど。
そうですね。
そっ か、じゃあまあ。
うん。
まあどっかのタイミングでもしかしたら自然とそうなってたのかもしれないけど、きっかけはじゃあユニクロのそのユニクロックっていうの
が。そうです、ユニクロックですね。ユニクロック見ての、あ、こっちの表現が面白いと思ってからですね。うん、
いや、すごいな。なるほど。じゃあ、そっか、それがなかったら箱庭も誕生してなかったかもしれないな。
そうですね。
いや、箱庭とかも確かになんかスクリーンセーバー味があるっていうか。
そうそう。結局あれとかも映像には固めちゃってるんですけど、うんうん、ね、プログラムとしては別に。
ジェネラティブっていうか。
そうそう、ジェネラティブでずっと動いてるものなので、要は別にね、そういうのが動くデバイスというか、さえを作っちゃえば、箱庭はまあ一生ね、違う形。
うんうん。
なんか、よく僕、ああいうのを作るとき、その盆栽コーディングとかって言うんですけど、
はい、はい。
もうパラメーターだけを無限にいじいじし続ける。あの、虚無の時間みたいな。
そうですね。
でも、あれをやりたくて、こう作ってるところがあって。
いや、わかるわ。ほんとわかるわ。いや、なんか私のあの、最近作った UV 伸び伸びマシンっていう、あの、写真を伸ばして遊べるやつがあるんですけど、うんうん、あれもあの、実際はスライダーがもう何十個もだーって並んだ UI が、あるんですよね。で、それをこう、ちょっと動かしてみたり、ランダムのノイズを、あの、シードを変えるボタンとかをポチポチこう、連打しながら、いい絵が出てくる。
いいのが、そう。あの、サイコロプログラミングですよね。
そうそう。いいのが出てくるまで、こう、ランダマイズボタンをポチポチ押して、お、なんか今、ちょっと今いいの来たぞ、つって、そこからこう、ちょっとまたスライダーを動かしたりとかして、やってます、確かに。
そうですね。もうだから、もう、うん、まさに、なんかそう、そういうの、なんか盆栽コーディングって呼んでるんですけど、そう、盆栽コーディングのための。まあなんかそう、だからああいうパラメトリックデザインとかっていう、なんか、
うん、
あの建築とかの世界では言うんですけど、うん、そういうパラメトリックな、そういう衣装設計というか、まあなんかそういうのとかがやっぱ好きで、で、そこを人によってなんかそこの好き好みって、が違うじゃないですか。
はい。
だからそこら辺を固定化したくない、みたいな。ずーっとだからまあシード値は1時間に1回変わるよね。で、変わっていいよね。でまあカラーもこっからここへのラープでずーっと繋がり続けて変わっていいよね。とか、なんかそういう方がまあだから好みというか、自分でそのデザインを固定しないというか定着させないというか、まあだから、紙のグラフィックとかだったら、まあ、印刷するタイミングでもう完全に固定するじゃないですか。そこを固定させないっていう方が、まあ、なんか、そのさっき言ってた尺のない世界に合ってるなっていうので、だからあんまり僕はそこのパラメーターを自分で決めないというか、
はい、
責任を持たない。
うん。なんか、ジェネラティブアートとかの、やってることにまさに似てますよね、そういうところは。
うんうんうん、うん。一緒だと思います、全く。う
ん、なるほどなぁ。いや、なんかすごい、いろいろ分かった感じが。
そうですね。
いろいろ理解できた感じが。
スクリーンセーバーを作りたいだけの人間っていうのが伝わったらもうそれで本望です。
いやー、面白い。面白い。いや、だって俺とかからしたらもうライソマでずっと10年も活躍してる、凄腕って思ってたけど、中身開けてみたらスクリーンセーバー作りたいだけの人ですって。
そうです。スクリーンセーバー作りたいだけの。
いやー、なるほどな。まあ、でも、いや、わかりましたわ。すごくわかったし。なるほどな。でもなんか、その、結構、田中さんご自身は、まあ、ずっとバスケやられてきたっていうのもあるし、結構ツイッターとか見てても、結構キャンプ行かれたりとか、こう、アクティビティとかも好きじゃないですか。はいはいはい、外に出て体を動かすとか。
そうですね。そうですね。
なんかその辺はこう、結構なんか、こう、制作とかに、いい意味が、こう、いい影響があったりとか、あるのか、それとも要はガス抜き的な感じで、リラックスするために必要なのか、なんかどんな感じで共存してるんですか、その田中さんの中で。
僕、なんかよく、友達とかになんかそういうこととかをこう聞かれて、なんか僕なんか割とコード書くのとスプラトゥーンすんの一緒なんですよ。
ああ、なるほど。
なんで別にその今日何しよっかなで 行動書くか、スプラトゥーンするか、みたいな、キャンプ行くか、みたいなのは、なんか割と並列で、どれでもいいんですよね、
うんうん。
何やっててもよくって。で、まあだから平日、お仕事の時間ですって言われてるから、まあ、じゃあ、じゃあ別にいいよ、それ、コード書くよっていう感じなんで、
はい、
別にそれが、スプラトゥーンしてようがコード書いてようが、僕あんまり、全く一緒なんで、まあ、そうですね。だからあんまり、そう、ゲーム感覚というか、まあ、遊びの延長上でずっともの作ってる人間なので。
なるほど。
全然、だからそう、息抜きみたいなのがないです。別にこれをだからそう、あんまり、そう、あんまりこれをなんか、こう、苦しいとか、しんどいみたいなのとか、ないですね。
へえ、そっか。だからまあ、単純に、例えば、まあ、納期迫っててきついみたいなのは、単純な、そういう、物理的にきついはあるのかもしれないけども、なんか仕事としてやっててきついみたいなのは全然ないってことなんですね。
ないですね。なんか、そこを逆にこう、アドレナリン出てるから楽しいみたいな。
はいはいはい。
なんか、数日だから、納期終わって数日ちょっと寝れないみたいな。
なるほど。
もう、ハイになっちゃって、そうそう、ハイになっちゃってるから。まあでもなんか、そう、そことかを、まあそういうのとかをずっと続けてると多分体壊れちゃうからあれなんですけど、まあでもなんかそういうのはそういうので、瞬間的にガッとアドレナリン上げる制作みたいなのとかは、それはそれで楽しいし、今遊び的にずーっと回しながら、ああでもない、こうでもないみたいな、正解ないのをひたすらやり続けるみたいなのも楽しいし、まああんまりそうっすね。
そっか、じゃあまあ別に全部が、なんていうか、別にそこに境界線もなくて、フラットに全部がバーって置いてあるみたいな感じなんですかね。
うんうん、そうですね。あんまり全く一緒です。
ああ、そっか。いや、なんか、俺とかは、まあ、まさにそうなんですけど、結構やっぱインドアだし、こう、まあ別に体動かすの嫌いではないけど、なんか、あえてキャンプしに行くみたいなことって、自分ではしないから、なんか、そういう全然違うメンタリティー、がなんかすごい、どんな感じなんだろうと思ったんですけど。そっか。
そうっすね。なんだろう。うん、でも、一緒っすね。なんか好きなことやってるだけって感じですね。なんか、料理作ったりするのとかがもう、まあ好きだから。まあだからキャンプ行ったら、じゃあキャンプでしか作れない料理があるよねとか。なんかそういう、楽しみはありますけどね。なんか、そうっすね。
そっか、じゃあなんか、その、まあ、この質問をさせていただいた意図としては、なんか例えばそういうこう、外に出ていくことによって、なんかこう、刺激が得られて、で、実はそれが仕事にこんな形で生きるみたいなのがあったりすんのかなと思ったんですけど、はいはいはい、もう田中さんの場合は、あんまそういう感じじゃないですね。
申し訳ないです、ね。いや、でも、そうですね、そう。
そこはなんか、性格的なことなんですかね。なんか何でも楽しく、まあでも逆に言うと自分が楽しくなかったらやっぱしんどいってなっちゃう感じなんかな、そこは。
そうですね。多分だからその自分がそのなんだろう、もう何時間でも遊びとしてやれることをなんか仕事にするというか、そういう感覚に近いですね。だからそれこそ一番初めにじゃあ新卒で入った会社でそういう働き方ができるかって言ったらできなかったから、それでこう、で、多分転職して、自分でまあ勉強しながら、そこのギャップを埋めていくというか、自分の遊びと、社会の中での、その、なんだろう、フィーを払ってもらえる分野を、のギャップをいかにこう埋めていくかみたいな、ところですかね。
なるほど。まあじゃあそういう意味では結構転職というか、今は結構いい状態なのかもしれないですね。
そうそう、あの、スクリーンセーバーみたいなの作ってて、はい、お金もらえるところだったら、どこでもいいのかもしれないですね。
いやー、すごい。いや、でもほんとすごいな。なんかやっぱ技術力もあって、ね、そうやってこう、自分を突き動かしていく、その、衝動に素直に従って、こう、突っ走っていく感じがめちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃ体育会系だと思います。
そうっすね。多分そんな気がします。お話聞いてて。
めちゃくちゃ体育会系。まあ、だからそう、本当に、小学校からそうバスケ部って言ったんです。そう、10年ぐらいずっとバスケ部なんで、 もう本当に多分考え方が基本的にそういう脳筋なんだと思います。
全然なんかその、仕事だけ見てるとそんな感じしないけど、まあでも。いや、こう話してたらわかります。なんか私も実際結構体育会系だから。うん、やっぱスポーツ、まあ運動部だったし。
何やってたんですか？
俺は剣道ですね。剣道をやってたんで。
剣道っぽい。
うん、剣道っぽいでしょ。
めちゃくちゃ剣道っぽい。剣道やられてる方っぽい。ああ、
俺武道、やっぱその武士道みたいなやつをやっぱ好きだったし、剣道ががっつりやってたし、その、やっぱ体育会系だったから、就職した時とかも、なんかもう普通に体育会系の仕事ばっかりやってたし、
はいはいはい、はい。
倉庫とかでフォークリフト乗り回したりとかして、普通に。それは、それこそ若い頃はバイク乗ったりとか車に興味あったりとか、なんかこう、いわゆる普通の体育会系のあの人たちが持ってるような素養を私もずっと持ってたんで、まあ今でこそなんかこう、ね、なんかプログラマーっぽいインドアな感じになってますけど、やっぱ昔はそういうのすごい好きだったし、わかる気がします、なんかその感じが。
今だって杉本さん写真撮られてますもんね。
そうそう。
ね、その振り幅でって言ったらね。うん、
そうですね。
うん。
うん、いや、わかります。なんか、今でも結構車とかバイクとか好きな感じなんですか、田中さんの場合。
そうですね。僕、そう、これも話してって言って書いてたんですけど。
はいはい。
そう、バイク、大学の時、だからそう、大学のと、高校か、高校からバイク、買って、大学で2班買って、で、もうずっと15年ぐらい、ホンダのシルクロードっていうバイク乗ってて、これも多分、誰にもわからない、刺さらない話なんですけど。
お願いします、お願いします。
1981年から83年ぐらいの3年ぐらいしか売られてなかったバイクで、で、なんか、エンジンの、スターターのギアがあって、こう、セルスタートでかかるバイクなんですけど、で、
はい、
あの、中のギアが噛み合ってなくって元から。で、それがこう、エンジンかけるたびに空回りして、ちょっとずつこう、ギアが欠けてって、最終的にスターターが空回りして、エンジンがかからなくなるっていうバイクなんですよ。で、そう、だから、2、3年しか売られてなくって。で、でもそのシルクロードっていうそのバイクがすごい好きで、それを大学の時から2世代ぐらい乗り換えて、で、結局そういう持病があるから、北海道の方にいる知らないおじいちゃんに、がいて、で、その人がこう、SR とかの別のバイクから、エンジン乗せ替えて、キックでかかるように、はい、エンジンだけ乗せ替えたやつを作ってくれるっつって、はい、で、それをヤフオクで、11万で売ってやるって言われて、はい。で、そう、で、ヤフオクで、そのおじいちゃんから買って、で、そういうのとかを、こう、15年ぐらい乗り回して、みたいなことをずっとしてて。で、最近は、子供が生まれたんで、なんかもう、バイク、ちょっと乗れないなってなって、はい、で、もうバイク手放しちゃったんですけど、今度は逆に、子供を連れたまま、都内の公共交通機関を使うっていうハードルの高さを、まざまざと感じまして。
そうですね。
これは無理だとなって、車を買って。で、そしたら、車は車で結構、そのパーツを買って自分でこういじるのが楽しくなって今、そう、今、玄関にアメリカからこう届いた、サイドステップ、30キロぐらいの段ボールがあるんですけど、
はいはい、
で、それとかを、こう、来週末とかに友達と一緒にこうつけるみたいな、を約束してたりとか、そういう、なんだろう、ミニ四駆、大人のミニ四駆みたいな。
大人のミニ四駆、そうですね。
みたいなことをしてます。
いやー、わかるわ。なんか私もやってました、そんなの。確かに。やってました。
もう過去形ですよね。
過去形です、本当に。もう
今全然何も乗らないんですか？
いや、今は、まあ、東京に越してきた時に全部車は売っちゃったんですけど、まあ、茨城にもともといたんで、
はいはいはい、
そこではもう車ないと生活できない。いわゆる、その田舎というか地方の車社会なんで、車ないと無理だったんですけど、 まあ、でもその最後に車乗ってた頃も、まあ足として使うっていう以上のものはもうそこにはなくって、もう安くて軽でいいわみたいな感じで乗ってたんですけど、でもやっぱ20代の時とかはなんか、ちょっとこう革のシートでとかいう、こう憧れとかがあったりとかして、ちゃんと革のシートのやつに乗ってた方がかっこいいしなとかなんかいろいろやったりとかしてたなって思い出しました。
そう、なんかそう、そういう、なんかそういうのをずっといじり続けてるジジイになりたいんですよ。
なるほど。でもそれも多分あれっすよね。こう、やっぱ盆栽コーディングと同じで、こう、いじいじしてるのが楽しいですよね。
一緒です。一緒です。ああ、こうでも、ああでもない、こうでもないっていう、自分のこう、理想パラメーターを探すっていう。
そうっすよね。
うん。
なるほどね。いや、わかります。車なんてだってもう無限にカスタムできますからね。
そうですね。本当に。全部、もう全部社外品でどんどんどんどん自分自作でつけていくみたいな。
わかるわ。まあ、でも確かになんかやっぱり家族でどっか行くぞとかっていう時も、子供さんちっちゃいうちは車あった方が絶対いいっすよね。
そうっすね。なんか、それまでだから本当に車なんていらんわと思ってたんですよ。で、もう僕は一生バイクに乗り続けるんだと思ってたんですよ。
はい、はい。
いや、本当一瞬で、一年で打ち砕かれましたね。なんか、うわ、もうこんなにベビーカーで都内移動大変かっていうのが、
うんうん、
すごい一瞬で。
いや、本当にだからなんか、悪気はないけど分かんないっすよね。いない、子供いないうちって。
いや、全然分かんないです。その、なんだろう、その、意識の外というか、なんか本当に、そうなんですよね。そうそう、子供ができて、その子供を連れて初めて気づくというか、もう本当にその、おっしゃられたように悪気は全然なくって、意識がそこを向いてないっていうだけですね。
いや、本当そうなんだよな。だからまあ、自分が一回経験してるとなんか、ああ、大変そうだなって思って、こう、ね、例えば、電車の中で赤ちゃんめっちゃ泣いちゃってるって思っても、むしろ心配になるっていうか、
うん、
あ、この人悪く言いそうなやついないかなとかってこう、うん、逆に心配になっちゃうんだけど。
めっちゃいい人っすね。
いや、なっちゃうんですけど、うんうんうん、でも多分やっぱりね、自分が経験なかったらわかんない、そのうるせえなって思っちゃうこともあるのかもしれないしね。
ね。もう本当にそう思います。なんか、それはなんかだからね、経験 しといてまあよかったというか。
うんうん。いや、でも、ね、多分あれだな、これ、その、完全にもうお子さんが自立された後に多分またバイクに戻っていく未来が俺はちょっと見える気がしますね。
実はもう、次の買いたいバイクもう決めてるんですよ。
はい。いや、絶対思い出しちゃうと思う。
いや、そう、うん、そう。
また乗りたくなっちゃう。
そうそう。もうそれは、車は車で楽しいの分かったけど、やっぱりバイクの楽しさはあるよねっていうので、次絶対これ買おうみたいなとかを今、リストアップしてって。
いやー、わかります、わかります。いや、俺はちょっとなんか、今更バイクはちょっとあれですけど、まあ、絶対ないとは言えないですからね。
いや、でもね、都内はバイクの方が便利っすよ、やっぱ。
まあ、確かに。
そうそう、道狭いし、交通量多いし、なんか、ね、今だったらああいうキックボードとかが割と、もう、ね、ループとかが増えてるんで、そんなにもう必要ないかもしれないですけどね。でもずーっと、東京、来てからもうずっとバイク乗り続けてたんですけど、やっぱ都内はバイクめちゃくちゃ合ってるなと思いましたね。
うん、確かに。
うん。
そうっすね。いや、まあバイク、やっぱりなんだろうな。なんかすごい、乗ってて気持ちいいんだよな、やっぱり
な。なんか、車はなんか家族連れていくためとか、まあ理由が あるじゃないですか。
はい。
で、バイクなんて、あんな乗り心地の悪いもん、完全に男のエゴですからね。
そうっすね。
完全に、あれ、要はタンデムで誰かを乗せるみたいなとかも、乗り心地悪いだけじゃないですか。あんな。
う
ん、
いや、悪い、そうっすね。
バイク好きな男とかって、もう完全になんか、ね、もう自分が楽しいの優先なだけなんで。
いや、わかるけど、でも、やっぱ、うん、やっぱでも、好きになっちゃう気持ちは、わかるし、そうっすね。だからなんか、俺が今バイク乗らないのは多分その、もらい事故とかやっちゃまずいなって思うから、その、自分がどんなに気をつけてても、最悪事故に遭ってしまう可能性があるなとかって思うから、なんかバイクやっぱ、 まあ今更乗るわけにもいかないかなって思っちゃいますけど、まあもしそういう心配なくって、まあ例えばわかんないけど、めっちゃこう、ほとんど車の通りがなくって、海沿いとかこうツーリングしたりして気持ちいいような場所とかに例えば住んでたとしたら、買っちゃうかもしれないね。もしかしたら。
いやね、絶対、いや、そう。僕の中でそう。勝手に男はみんなバイク好きだよねって思ってます。
そうですね。いや、まあ、バイクわかんない人は全然わかんない話今聞かされてる感じだと思うんですけど。
こいつら盛り上がってるけど。
盛り上がってるけど。
すいません。主語がでかすぎました。
いや、でも、わかるっす。俺はもう、本当に10代、もうそれこそ18ぐらいで車より先にバイクの単車の免許を取って乗ってたんで。わかるなぁ。
全く一緒っす。
全く一緒っすか。
全く一緒っす。
そう、俺も車後からも撮った感じだったんで。
そう、車は必要に駆られてなんで。
そうっすね。いや、でも絶対またもう一回バイクやり直すタイミングがやってきますね。
もう早く買いたくて仕方ないっす。
そうっすね。確かにな。まあでも子供がいたらやっぱり車で、ね、それこそ、キャンプとか行ったりして。
いや、なんかその、子供がまあまだちっちゃいから、まあでなんか、子供がまあ遊んでくれるのもまあ10歳ぐらいまでかな、みたいな。
はいはい。
のを思ってて。
うん。
まあだから10年ぐらいの期間限定だから、今遊んどこう、みたいな。
はい。そうっすね。
っていうのがありますね。
いや、多分そうだと思いますよ。
うん、うん。
だって最長でも20年ぐらいですからね。ね、子供が遊んでくれるのなんて。
で、なんか、うち女の子なんですよ。
はい。
で、女の子なんて、いやもう絶対、そんな20年も遊んでくれないと思ってる。
そうですね。
そうそう。なんで、うん、まあまあ10年かなと思って、10年間遊んでもらえるんだったら遊んでもらおうと思ってますけどね。
いやー、そうですね。だから、やっぱこれなんか他の回でも言ったことあるかもですけど、子供はやっぱね、マジでもう二度とちっちゃくなってくんないから、
うんうんうんうん、
やっぱ小さい時は小さい時しか味わえないものがあるんで、そこにやっぱり結構軸足置いといた方がいいなっていう気はするんですよ。なんかその、私はもう子育て全部終わっちゃってるから、
うんうん、
なんかこう羨ましく思っちゃうんですよね。みんなが今まさに子育てしている、まあ田中さんもそうですけど、こうみんなが今まさに子育てしている様子をこう SNS 上とかで見てて、いやー、なんか楽しそうだなーって思っちゃうし。
ね、杉本さん全部やられたことなのにね。
そう、全部もう俺下手したら20年ぐらい前にそれ終わっちゃってるしなーみたいな感じで。うん、いや、ただそれがなんかアドバンテージでもあるんですけど、とはいえやっぱりなんかこう、あ、可愛いんだろうな、今すごいもう目に入れても痛くねえんだろうなってこう想像も働くし、羨ましい気持ちになっちゃうから。
経験してるからね。そうですよね。
いやー、だから、うん、子供ちっちゃいうちはやっぱ子供に、こうなんかちゃんと向き合ってあげた方が絶対いいなと思うんですけど。
うん。なんかね、タイミングがちょうど良くて、僕コロナの始まったタイミングだったんですよ、生まれたのが。
はい、はい。
で、そのタイミングからもう完全リモートに僕切り替わっちゃったんで、だからそういう意味ではなんかタイミング良かったな、みたいな。なんかそれまで本当に、毎日、朝4時ぐらいにバイクで帰ってくるみたいな生活してたんですよ。
なるほど。
本当に、もう毎日ずーっとそんな感じだったんで。で、まあ子供生まれて、まあコロナだし、子供生まれたし、まあ、じゃあもう完全リモートに切り替えるかっていう感じで変えたんで。で、まあだからそんなに、すごい、なんだろう。昔のそういうひどい生活みたいな、の時だったら多分全然ね、ちゃんと子育てに参加できなかったけど、まあでもそこはタイミングあってよかったなって感じですけどね。
いやー、めちゃくちゃいい、そこはラッキーというか。
うん、本当ラッキーでした。
うん、なとこかもしんないですね。うん、いや、本当だって、本当そうだと思う。なんか、リモートになったことによって結果的に家族と過ごす時間増えてみたいなのやっぱありますもんね。
ね、なんか、で、そう、なんか、多分その仕事を言い訳に、まあでも、やっぱ仕事だからっつって、
はい、
その、多分、 深夜まで居続けるみたいな、
はい、
制作し続けるみたいな、なんか多分自分だったらそうなってたんだろうなと思うんで、まあ、なんかそこはまあ良かったかなと。
そうですね。
なんかそう、強制的に自宅になったのはまあ良かったなと思って。
そう、結構体育会系の人間はもうそういうのやっちゃうからな、すぐ。
うんうん。
頑張ってる俺みたいな感じにすぐなっちゃうから。
そうそう。頑張ってる自分をなんかすぐ正当化しようとするじゃないですか。まあ、俺は頑張ってるからいいだろうみたいな、大丈夫だろうみたいな、なんか全然良くないのに、うん、なんかそう思っちゃう節があるから。
うん、いや、わかるわ。
そういうのとかは。
納金だと本当にそうなるからな。
ね、なんかそう、それは良くないよね。
良くないですよね。
良くない。いや、ね、バカみたいに働けるのは、それはそれでアドバンテージではあるんですけど、なんかそういうのところは良くないなってすごい思います。
いや、なんかまあ、ちょっとショーノートに書いてくれたことで、最近は自分の作りたいものを作り続けられる事業や仕組みとかの作り方に興味っていうのも書いてくれたと思うんですけど、なんかその、今のここまでのお話聞いてると、まあ、結構田中さんはその、まあ、興味駆動というか、まあ、自分のやりたいことをどんどん突っ込んでいく感じだと思うんですけど、まあ、そこに車だったりバイクだったり、そういうものが入ってきて、まあ、そういうものも含めてやっぱり、こう、盆栽コーディング的にいじいじするの楽しいんだなっていうのは、なんかすごく一貫性があるように感じてるし、ですよ。なんか今日のお話聞いてて。
うん。
で、そうすると、なんかその、やっぱそこの延長線上を考えたときに、まあ将来を考えていったときに、出てくるのがその書いてくれた、最近は自分の作りたいものを作り続けられる事業や、仕組みの作り方に興味があるっていうところに自然とつながっていくのかなって今なんか見てて思ったんですけど。
そうですね。
なんかこの話題はどういうモチベーションというか、なんでこういうことを考えるようになったって感じなんですか？
まあ、なんかそのさっき言ってたそのじゃあ OF とかでこう毎回こう映像だインスタレーションだみたいなのとかを作っていくみたいなので、そこら辺のその取り回しが毎回フルスクラッチで作っていくの、まあすごい無駄だよね、みたいなところがあって。で、まあ、そこをじゃあウェブベースで作ろう。で、そうするとまあそういうセットアップだとか、使い回しとかももっと楽になるよね、みたいな話ともう繋がってて。
ああ、なるほど。
なんかそこら辺の。
そういう文脈なんだ、これ。
そうなんですよ。で、そこのベースの部分とかを作っちゃって、で、そこはコアの、うん、機能として、まあまあ随時アップデートはかけていきつつも、なんかそういうエコシステムの中で自分はやりたい絵作りだけを作り続けるみたいなシステムとかができると、まあ僕は、なんかそう、なんかここのだから10年ぐらいでコンテンツとかシーンはまあ無限に作れるとっていうのがまあ分かったんですよ。なんか性格的に。まあもう別に、うんうん、こんなん別に何ぼでも作れると。苦しくもなんともないから、まあこんなんいくらでもなんぼでも作ったるわ、みたいな感じなんですよ。で、
はい、
それはそれとして、だからそこはまあもう置いときましょうよと。別に、こんなんほっといても別に作れるから、それはまあ、じじいになってもいつでもずーっと作り続けれる話なんで、それとは別に、それだけをしてたら、ちゃんと暮らせるような仕組みというか、システムみたいなのを、作りましょうよ、みたいな。で、それを作るにはどうしたらいいかなっていうのが、ここに、そのショーノートに書いてたことなんですけど。
なるほど、なるほど。
で、そこをまあ、だから個人ベースでやるのか、じゃあライゾマベースでやるのかとか、まあ、だからそういうのとかも含めると、じゃあ事業としてどうやるか、みたいなとかを考え出して、っていうのをなんか今、いろいろこう、それこそまあ、だから会社のボスとか、そういう人たちに、まあ、相談しながら、どうするのがいいですかねみたいなのとかを今話して、ちょっとずつ自分のそう、今後の中で仕事の仕方みたいなのとかを今自分で作っていくっていう感じですかね。
なるほど。そういう文脈で書いてくれたことだったんですね。いや、なんか、そっか。俺なんかもっとふんわりした話なのかなと思って、その、将来の悩み的な話なのかなと思ったんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういう感じだとすると、 まあ、まさに今自分の中でタイムリーな話って感じなんですね。そうすると。
そうですね。そう、今だからそっち、だからコンテンツを作るよりかは、その仕組み作りみたいな方に興味があって、まあ、だから、さっきああいう桜ステージみたいな、ああいうシステムを作ったりとか、なんかそういうので、こう、なんていうかな。なんでこんな大掛かりなもん作ってんみたいな話だと思うんですけど。そうそう。だからそういうのが、まあ話の根幹にあって、どういうふうにその受託制作とか以外の制作の方向というか方法はないかみたいな。作り続けるエコシステムみたいなのをどういうふうに作っていくか、どうやって生きていくかみたいな。だからそういうのを考えながら、今、でも、そう、全然わかんないんで、やり方とかも。
まあちょっとそうですね。ビジネスにしていくってなると、うん、まあ違ったいろんなスキルセットが必要になるというか。
そうそう、そうなんですよ。
難しいとこもあります
よ
ね。
そうそう、そこをなんか制作だけやってた人間なんで、そこがあまりにも勉強不足だから、なんかそこをでも人任せにしたくないというか、自分でちゃんと考えて自分で作りたいなと思って、そういう仕組みから。
なるほど。なるほど。あそこもだからやっぱ一貫してますよね。こう自分でやりたい欲っていうか。
そうですね。自分でやってみたいですね。やっぱ、そう。なんかどこまで行ってもやっぱ自分の人生なんで自分で作りたいなっていう。
うんうんうん。なるほどな。いやでも結構なんか、ちょっと もしかしたら全然違う話かもしれないですけど、なんかその、うん、結構やっぱ世の中にユニティだったり、はいはいはい、アンリアルエンジンだったり、こうすごい優れたソリューションっていうのはいっぱいあるし、たくさんの人間がたくさんの時間とお金をかけて作ってるものはあるし、それは確かに使ったら便利ではあるんだけども、でも車輪の再発明、再開発だったとしても、やっぱ自分でやりたくなっちゃうし、で、結局最終的に自分で作ってるが最強だなって思うこともあるんですよね。なんか俺の中で。
そうですね。そうですね。
ね、ユニティ、突然その料金プラン改定になって、
はいはい、
世界中で大荒れになって、はい、下手したら潰れちゃうんじゃねえかみたいになってくると、じゃあ今までユニティに全部両足突っ込んでたら、ね、どうすん、もしなくなっちゃったらどうすんだみたいな話になってくるじゃないですか、結局。ね。だからアンリアルエンジンだってね、もうしょっちゅうなんかビジネスとしてどうなんだみたいなことはたまに怪しいニュースとか聞いたりするし、本当にだから、だそう考えると、やっぱ、多分その田中さんが今向かってるっていうか、その気にな、今まさにホットなその気になってることってすごい実は大事なことで、ね、自分で作ったエンジンで、それは生活も回していけるんだったら、それはね、一番いいってことになりますよね、多分。
そうですね、なんか、そういう、なんか、さっき言ってたその、僕一つのことしか作れないんで、
はい、
同時複数的に同時ラインで別のもの作れないとかっていうのがあるんで、なんか集中してもうこれだけずっと作ってたいみたいなのを一個やっぱ作りたいなと思って、そういうのとかもありますし、まあそうですね。あと、そうですね。そういうだからゲームエンジンを使うとか、なんか他社のソフトを使うみたいなメリットはもうもちろんありつつも、杉本さんおっしゃられたように、その、自分で何でも機能追加できるじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
必要な機能、別に自分で作れるし、自分で舵取りができるみたいなことの方が、僕としてはなんかすごい重要というか、なんかそこら辺が、そうですね、OF でだからアプリ作ってた時も、結局全部自作で、タッチでできるやんって言われてたんですけど、タッチにない機能作れへんやんみたいなところを、いや別に OF だったら全部 C プラで初めから書けるよねっていうのがあったんで、やっぱりそこが楽しくて、ずっと OF 使い続けてたみたいなのもあったんで、まあそれと全く一緒で。
確かにな、確かにな、うん、まあ Web の技術だったらそうそうなくなんないしな。
うんね。なんか別にそこのフレームは、もちろんフレームワーク使ってますけど、そこのフレームワークを別にね、何に変えようが、システム自体、システムの構成考えての自分なんで、別にどのフレームワークでも作れるし、別にそれこそ生で書いても別に書けるっちゃ書けるしっていう話なんでね。
確かになぁ。そうっすね。いや、結
構なんか、俺結構需要あるような気がするけどな。そういう、まあなんか、広いパイではないのかもしれないけども、
うん、
狭い、すごい、狭いスコープなのかもしれないけど、需要はなんか結構あるんじゃないかなとか思っちゃうな、なんか。なんか私とかも結構 WebGL でなんか作ってて、いや、これもうなんか Unity みたいですね、みたいなことをこう、お客さんから冗談半分で言われたりして、
は
い
はい
はい、いや、まあ頑張って作ってますからねって思うんですけど、ね、なんか Unity とか Unreal でできるようなことも自分らでこう作っていくことって大変ではあるんだけども、やっぱりそれができるっていうことに一定の価値はあると思うし、
うんうんうん、
なんか自分がやっぱそれが性に合ってんだよな。なんかこう、よくわかんないものをよくわかんないまま使えないんですよね。なんか気持ち悪くて。
うん、
なんか自分で作りたくなっちゃう。
わかります。わかりますよ。あの、このパラメータいじったらどうなんねんみたいなのが、わからないまま機能使えないじゃないですか。
使えないっすね。
で、なんかそういうのとかが、自分のまあもちろん知識不足っていうのも大いにあって、でなんかそこら辺をこう勉強しながら機能を作っていく。自分がわからない知識は機能として作れないみたいなのはなんか結構正しい気がしてて。なんで、アンビエントオクルージョンがわかったら、アンビエントオクルージョンも入るし。
そうっすね。
みたいな、そう。なんかそう、そこら辺の自分がわからないものは機能として入らないみたいなのはなんかすごい、なんかいいな、みたいな。
いや、なんか、田中さんすごいですね。もう、多分、死ぬまでこうやって生きてくんだろうな、この人っていう感じがする
わ。そうですね。そう、そこはなんかあんまり僕もその通りで。まあ、だからそうしたくてやってるというか、あんまりだから仕事と思ってないというか、まあまあ、趣味なんでっていう感じです
ね。いや、なんか俺、その、全部が並列ですよって、その、なんか仕事、コード書くのも、スプラトゥーンやるのも、キャンプ行くのも、みんな並列ですよって言われたとき、最初なんか、感覚としてよくわかんなかったんですけど、なんか、だんだんわかってきました、話してたら。
うん。いや、そう、だから全く一緒、あの、本当ゲームしてるのと一緒っす。
いや、なんかわかってきた、すごく。なるほどな。いや、めっちゃいいっすね。めっちゃいいと思うわ。うん、そういうふうにやっぱ生きていきたいもん、俺も、なんか。
うんうん、なんか、ね、なんかそう。
わかる。
っていう、そう、なんだろう、まあ。自分のそのテンション上がる部分でね、社会の役に立てるんだったら、まあそれが一番いいので。
いや、ほんとそれ思います。だからなんか最近、ちょっと自分の話しちゃうんですけど、最近なんか写真とか撮っちゃって、その、めっちゃ好きだし楽しいんですよ、最近。本当に。そのなんか、自分の中のモチベーションとしては仕事してる場合じゃないぐらい、その、写真が楽しいんですよ。すごい。
めっちゃ、でも一番楽しい時ですよね。
そうなんですよ。だからその最初のダニング・クルーガー効果の一番山をバーって登って、で、まあちょっと下り始めてるところら辺だと思うんですけど、すげえなんかもう、今すごいそっちに気持ちは集中したいんですけど、ただ、かといってじゃあ俺写真でご飯食べられるんですかっていうと食べられないから、仕事はしなきゃいけないですよ。だからなんかその、自分がこう、大好きなものに全突破できないっていうか、ちょっとこう、仕事は仕事としてやりつつ、みたいな、制約の中で写真を撮ってるみたいなところがあって。
うんうんうんうん、
だからなんか、その、多分これ今積み上げの時期なんだろうなって思ってるし、いつか写真がちょっとでもお金に変わってくれたらいいなって思うんですけど。
杉本さん的にはその写真の何が楽しいんですか？撮ることが楽しいのかとか、そういう、なんだろう、現像して、要はなんだろう、誰かにこう見せる、提示するのが楽しいとか。
いや、なんかあの、なんていうんですかね、なんか、ちょっとその自分の、この、まあ、エンジニアというとちょっとあれかもしれないですけど、プログラマーとしてこうやってきた、人生を振り返った時に、結構やっぱり最初、プログラム書けるようになってきて、一番最初になんかこうゲームとか作ってみたりとかして、なんかやっぱりこう面白いエンタメ的なものを自分もやっていきたい感情とか気持ちって結構最初からあったにもかかわらず、なんか結構早々に諦めちゃったっていうか、 こう、かっこいい絵作りしてる人とか、かっこいいプログラム作ってる人っていうのを憧れの対象として見る感じになっちゃって、自分はそれできないなって思っちゃってたとこがあったんですよ。なんかこう、コンプレックス的な感じで。
うんうんうんうん、
でもなんか写真やってると、いや、俺は別に表現者になれるかもしれないなっていう気持ちが湧いてくるっていうか、もっと自分を露骨に爆発させてもいいのかもしんねえなっていうふうに感じるんですよ。なんか写真やってると。すごい自由なものに感じるというか。だからなんか自分がこう自由に発露させたものが、果たして誰かを感動させうるのかとか、なんかそういうのが気になるっていうか。
なるほど。
もしかしたらこう誰かを感動させたり、いいものって言ってくれる人がいたり、そういう可能性があるのかもって、確かめたくなってるっていうか。なんか自分が楽しいっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
なんか今はそれが通用するのかっていうことに興味があります、ね、なんか自分の中で。なるほど。
まあでも、そうですね。写真とかってもうその、ね、切り取った瞬間にもうそれで作品ですもんね。
うん。そうそうそう。そうなんですよ。うんうん、で、結構やっぱり、なんかこう、古典的な写真の文脈だとまさにそういうことだし、結構現代的な写真だともうね、フォトショップ突っ込んで、後から色変えてとかみたいなことも含めて、どこまでがじゃあ写真なんだっていう、この境界がすごい曖昧になってるし、で、なんなら AI とか出てきちゃって、もうもはや写真の時代は終わったんじゃねえかみたいなこと言われたりとかもしていて、いや、なんか今まさに写真って面白いんじゃないかなとも逆に感じるっすよね。その無限にジェネレーションできる時代がやってきた時に、じゃあ、写真は一体何を やればいいのかとか、何を目指していけばいいのかみたいなことが今まさに面白いんじゃねえかなって思っちゃうし。だからなんかもう、いろんなその写真に対する興味がすごい前に出ちゃうんですよね。
なんか、写真とかをこう撮られてて、こう、誰かをこう、誰かを参考にするみたいな、リファレンスみたいな人とかってなんかいるんですか？
いや、でもあんまり、その、やっぱ写真ってなんか、まあこう言うとあれなんですけど、本当に多種多様な個性があって、
うんうんうんうん、
なんかこう、正解っていうものがない世界っていうか、どう表現してもいい世界だと思うんですよ。だからなんか、いろんな作品を見て、いろんな人たちのいいところを見てとか、自分が何を感じるかを考えてとかっていうことが多くて。で、なんかその見た目を似せようとしても結局、なんか似ないみたいな、なんか不思議なとこがあるんですよね。
そうですよね。なんか、でもその人が撮った写真ってめっちゃわかりますよね。
わかります
ね。めちゃくちゃわかりますよね。ああ、この人が撮ったこの空気感だな、みたいな。
はいはい。そうですね、
うん。
うん。そういうのは確かにあるな。だから、まあ、結構だから最近ほんと写真集とかもいろんな写真集とか、まあ見てみるようになったんですけど、
うんうん、
やっぱ最初の頃はなんていうか、あんまりこう自分の中の感性が磨かれてないのか、こう見ても何も感じられないんですよね。感じ取れないというか、
うん、
いろんな人の写真集見ても何言いたいんだかわかんねーで終わっちゃうっていうか、
あ、
でもなんか最近こういろんなやつたくさん見てきたからなのか、だんだんなんとなくちょっとこういうことが言いたかったんじゃないのかなって、こう、勝手に想像を巡らしたりとかはできるようになってきたかな。だから、あんまりこう、特定のっていうのはないんですけど。まあでも、一人だけあげろって言われたら、ビビアン・マイヤーっていう外国の、ビビアン・マイヤーっていう、その、ただの家政婦さんなんですよ、その人って。その、女の人で、一生を家政婦として過ごして、無名のまま亡くなるんですけど、
後から
その人が亡くなった後に大量のネガフィルムとかがこう出てきてしまって、この人がもしその写真界にあらかじめ発表してたとしたら写真の歴史は変わっていたかもしれないってこう言われてる方なんですけど、なんかこの人の写真はすげえって思います。なんか見てて、その、なんつったらいいか言葉で説明するの難しいんですけど。やっぱ写真集いっぱい買って、いっぱいいろんな人の写真見たけど、やっぱビビアン・マイヤーの写真はなんか、 うん、すごいっす。すごいなんか心が揺り動かされる感じがしますね。
確かに、普通にかっこいいっすね。
そう、なんか、腰のあたりで構えるタイプのカメラで撮ってた、その時代的に。だからこう、頭のところにカメラを持ってくる、顔のところに持ってくるじゃなくて、腰だめの位置で構えて撮ってるんですね。だから視線がちょっと低いんですよ。その写真。
なるほど。
で、多分、ビビアン・マイヤーが、その、被写体の人のことを多分見つめたりすると、やっぱ被写体はレンズじゃなくてビビアン・マイヤーを見てたりとかするし。
はいはいはい、はい。
だからなんかちょっと視線も不思議な感じだったりするのが多いんですよね。
なんか見ててすごく。
うん、なんかすごい。
いいですね。
ドキドキしちゃうんですよね。
いや、いいですね。うん、
そう、なんかこういう、ちょっと、なんていうんですかね、だ写真のその、アート的な部分とか、なんか感覚とか感性みたいな部分が、俺ずっとわかんない、自分はそういうのわかんない人間だなってずっと思っちゃってたんですけど、なんか最近ちょっとなんかわかるようになってきたような気がして、少し嬉しいなって思ってるんですけど。
まあでも、ね、なんかその、好きこそものの上手なれじゃないですけど、やっぱりね、なんかそう好きになってばん、いっぱいいろいろ見て、ね、どんどんどんどんそういうなんか自分の中の好きが明確化されるみたいなのはなんかどの分野でも一緒だなと
思いますよね。
そうっ
すね。
うん、うん。
そうっすね。いや、本当にそう思います。だから最近写真集見るのすげえ楽しい。すげえ楽しいです。すっごい楽しい。
さっき言ってた、その、大学の、研究室で、僕、だからスクリーンセーバー、そういう感じで見てました。
なるほど、なるほど。いや、無限に楽しいっすね。
無限に楽しい。めっちゃいろんなやつを、CDR とかに焼いて、ずっと見てました。
いや、わかるわ。わかる。まあ、なんか、Windows のね、デフォルトのスクリーンセーバーとかも、結構なんか、見てたらずっと見れちゃうっていうか、
うん、うん。
あんなシンプルなやつでも、なんか見てたらずっと見れちゃうし、わかります。
いやね、なんかその、うん、今はもう別に焼き付きとかがないから必要ないじゃないですか。うんうん、そんな。うん、そもそも。そうそう。もうない、いらないあれなんですけど。いや、僕はなんかあの当時の、すごい好きで。
いや、でもなんか本当今日発見がありました。すごい、なんかその、尺のない映像っていうか、
はいはいはいはいはい。
なんかそういうふうに考えたこと本当なかったんで、いや、なんか本当すごい、そうだなって思ったし。
なんか、今思い出したんですけど、はい、なんかその、当時なんかそのフラッシュサイトとか、そのスクリーンセーバーとかもあったんですけど、当時フルフラッシュサイトとかってずーっとそのトップの映像とかって、音ありで、ループで、なんかこう、ずーっと動く。だからフルフラッシュサイトとかを、もうまさに同じで、作るのがすごい楽しい、好きだったのとかって多分そういうところで。そう、なんかね、自作で、なんか好きなフルフラッシュサイトの URL を、ポコポコポコポコって入力したら、それがループで、そのサイトがループで回る、アプリを自分で作ってはい、はい、やってました
。いやー、わかるような気がするわ。なんか、いや、多分、うん、この話ってすごいフェティッシュっていうか、すごいフェチな話を今してる。
そうですね。そうですね。
ですけど、
そうですね。
めっちゃわかる気がします、本当に。わかるわ。うん、いや、なんか本当に、田中さんのなんか作られてるものとかの、なんか俺が好きだなって感じる理由分かった気がします、今日。本当に。うん、箱庭とかも本当そうだもんな。あんな無限に見てられるもん、ずっと。ずっと、ね、出てくるのね、見てられるし。う
ん、なんか、別に、なんかね、意味はないんだけど、その瞬間切り取ったらすごい、あ、こういう瞬間もかっこいいなとか、なんかそう、もう本当、そう、こんなん多分、こんなん全部一緒やんけって普通の人思うんですよ。
まあ、でも普通の人はそうです。
そうそう、普通の人は、こんなんどこ切り取っても一緒やんみたいな。このパターンとかも別に全部一緒やんってなるんですけど、いや、この瞬間のこの重なりいいよねとか。
はいはい。わかるわ。 いや、なんか俺写真撮ってる時もそんな感じだもんね。
そう、そう、そんな感じ、
ね。毎日同じとこ歩いて、毎日同じ景色見て、ね、毎、なんなら毎日同じようなものばっか撮ってるんですけど、でもなんか俺の中ではやっぱ違うし。
ね。なんか、
そこが面白いし。全然ね。
うん。季節と時間とね、絞りとシャッタースピードだけで、なんか、他の人からしたら一緒やろみたいなのが、全然、いや、違う質感になったわみたいなね。
うん、いや、
すげえありますよね。
いや、ほんとそうだと思うわ。うん、なんか、俺もうちょっと、いや、なんかほんと田中さんと、ちょっと、お近づきになれた気がします、本当に。うん、いや、本当に、すごい今日いろんな話したけど、わかるわーっていうのが多かったです、本当に。
よかった。
うん、いや、本当に、すごい謎も解けたし、うん、いや俺結構なんて言うんだろう、なんかこれは勝手な先入観ですけど、その、田中さんって結構なんか、もうちょっとこう、アーティストっぽい方なのかなって思ってたし、なんかこう、感性によって、ってこう自分の感性で作品を作っていくみたいなタイプの人なのかなって思ってたけど、うん、盆栽コーディングとかもめっちゃわかるなと思って
そう、なんかそうですね。そう、そういう、なんか表現したいものというよりかは、その作ってるのが楽しいからずっと作り続けれるって感じですね。だからその盆栽パラメーターずっといじってるのが楽しいし、で、それで結果できたものが、ね、別に良ければ別にまあそれでいいし、なんかそれよりかはまあ作ることが楽しいからずっと作ってられるっていう感じですね。
いや、本当にわかるなぁ、その感覚。なんなんですかね、あの感じは。目の前になんか、何が楽しくてやり続けちゃうんだろうな。やっぱ見たことないものが出てくるのが嬉しいんですかね。
そうそう、なんか、あとそのさっき言ったように、他の人から見たらこれ一緒やんみたいな、あるじゃないですか。はいはい、このパターンとこのパターンって、多分、そら世間的には一緒だよねみたいな。でも、本人的にはめっちゃ悩むじゃないですか。この A とこの B のパラメーターの違い、はいはい、めちゃめちゃ誤差なんだけど、どっちがいいかなみたいな。
はいはい。
なんかまあ自己満なんでしょうね。
そうなんですかね。
完全に。でも自己満だと思う。
うん、確かに。そうっすね。だ多分それをまたこう、目ざとく嗅ぎつけてなんか言及してくれた人とかがいたりするとなんかこうすごい嬉しいんですよね、多分ね。
そうっすね。まあまあ、うん、なんか、そうっすね。まあもちろん意味とかね、考えながら作ってる部分ももちろんあるんですけど。
うん、うん。
まあそれよりかは、ね、自分の直感頼りというか、だし、なかなか言語化もできないよなと思いながら作ってますけどね。
うん。いや、なんか本当にそうだと思う。なんか写真も本当にそんな感じですもん。何がいいって別に、何って言われてもちょっとこう感じます
よ。そう、なんかね、うん、なんかそこのね、言語化というか、理論武装というか、なんかそういうところとかがやっぱ弱いなと思いながら、まあ放置してる部分ではあるんですけど。
うん。いや、でもわかります。なんか本当にちまちまやっちゃう感じっていうか、そこにどうしようもなくこだわってしまう感じっていうか、わかる気がします。
なんかでも、そう、まあでもそういうののね、積み重ねが結果、クオリティとかに、まあ繋がってる部分なのかなと、その世の中の制作物とかを見てて、その僕の話ではなくて、他の人たちとかが、作ったかっこいいものとかを見ながら、あ、この人たちには人知れず自分と戦った盆栽コーディングの歴史があって、
そうですね。
そうそう、そういうのとかありきのそのクオリティだと思ってるので、
うんうん、間違いない。
そこは、うん、みんなね、多かれ少なかれやってると思います。
そうですね。まあなんかそのだから発露の仕方とかは人それぞれかもしれないし。見え方は人それぞれかもしれないけど、多分みんな知らず知らずそれをやっぱ心の内とか手を動かすことによってやってるんでしょうね、みんなね。
うんうん。ね、なんかそれがこう、外から見てると一発でパンと出してくる天才みたいに見えるんですけど、うん。うん、いや、実際にむちゃくちゃ早い人とかいて、この人天才だなっていつも思いながらこう見てるんですよ。
はい、
やばいな、この人みたいな。 でも多分その人の中でも多分あってその時間は限りなく短いかもしれないけど、でもなんかそういうのが垣間見えるのがすごい好きですけどね。
いやーなんか俺そっちサイドの人だと思ってたから田中さんは結構。
いや僕は全然僕は割とダラダラとそれをこうだらだら、ね、そうそう僕はそれをなんかそれをなんだろう酒の魚にずっとできるみたいなタイプなんで、ああこっちもいいなーみたいな、こっちもいいなーみたいなのを無限にずーっとほっといたらできるタイプだから。
そうですね。まあだなんか芸能人で言うのは所さん的な感じですよね。もうずっとガレージでなんかこうずーっとガチャガチャこう自分の好きなことを延々とやってられるみたいな。
ああいうのをやりたいっすよね。
はい。そうですね。
ああいう人間になりたいっす。
わかるわ。はい、では今日もね結構長い時間、2人でね楽しく喋ってきてしまって、まあなんかちょっと多分ノーマライズ FM で体育会系の人出てくるの珍しいと思うんですけど。なんかちょっと俺はもう結構体育会系だからちょっとシンパシーを感じてしまった回ではあったんですけどね。はい。なんかいろいろお話聞けて本当面白いなっていう、ちょっと変わった感じで楽しい回になったんじゃないかなと、思います。はい。では田中さんの方から、お知らせなどありましたら最後お願いします。
はい。なんかお知らせっていうほどあれなんですけど、その渋谷の桜ヶ丘町っていうところに、渋谷桜ステージっていう施設を、東急さんの施設を作ったんですけど、施設としてはもうできて、入れる状態なんですけど、店舗とかが今年の夏ぐらいに入って、ようやくそこでまあ待ち開きっていう感じで、ちゃんとオープンするので。で、まあそういうタイミングに合わせて、なんかそのクリエイティブコーダーの方とかに、まあ参加してもらって、ああいうメディアファサードを一緒に作っていくみたいな、なんかそういう施策とかも、まあ、これから考えれたらいいねっていう感じで進めてるので、もしなんか気が向いたらどういうことができるのかな、みたいなのとかを、ちょっと随時チェックしておいてもらえると嬉しいです。
はい。ありがとうございます。いや、なんか、その話めっちゃ夢あるなと思ったし、自分で作ったものがあんな感じでね、表示されるかもしれないとかって言ったら結構興味持ってくれる人たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。なんかワークショップとかとね、一緒にできたりしたらいいねみたいな話は進んでるので、ぜひぜひ。
はい。気になる方はね、ぜひ田中さんの X のアカウントなりフォローしていただいて、気にかけていただけるといいかなと、はい、思います。
はい。
はい。いやーもうなんか、本当に楽しかったです。なんか、すっごい、俺の中ではもう、ライゾマの田中さんって言ったらもう、すごいなんか、遠い存在だったんですけど、めっちゃ身近に感じられるようになりました。
そうでしょ。そうでしょ。なんか、部活の後輩ぐらいの位置に来れたら、本望です。
はい、いやもう本当になんかすごく感慨深いというか、うん、こんな感じで仲良く話できてめっちゃ嬉しいなって思ってます。
いやもうこちらこそ光栄でした。
いやいやいや、ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
はい、では最後、ノーマライズ FM のいつものお知らせで終わろうと思うんですけども、ノーマライズ FM ではシャープのノーマライズ FM というハッシュタグで皆様からのご意見ご感想など随時募集しておりますので、何かね聞いて感じたことがあれば気軽に、ポストなどしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、では今日はねこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。